かぶりつき
マーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。今週もこのお二人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。今日はですね、始まる前にですね、プレゼントのですね、サインを書いてたんですね。
そうですね、うん、皆さんからご応募いただいたプレゼント、はい、はい、サインを
と、あとは、ファイル、うん、とうちわ、はい、書いてたんですけど、うちわがすごい書きにくいんですよ。だから僕のめっちゃ汚いんで、あんまりうちわ見ないでください。山本さんがうまいなと思ったんですけど、コツを教えてほしいなと思います。はい、よろしくお願いします。
ということで、スパローズ大和和孝さんです、はい、お願いします。
僕もさっきサイン書いたんですけど、うん、多分前サイン書いたのが坂本さんが前本出した時以来かなっていうぐらいサイン求められることが全くない。
マジですか。
一回ゴルゴさんと飯行った時にお店の人からゴルゴさんに書いてくれって言って、お前も書けって言われて、ちっちゃく横に書いただけぐらいですね。
久しぶりのサインでした。
芸歴25年のサイン。
そうですね、だいぶ書いてきたけど捨てられるんでしょうね、多分サイン。
いや
株式もね、捨てられる人が実はね、生き残るというのがあるかもしれませんからね。
はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、この番組は放送と同時に YouTube の配信も行っています。皆さんからいただいたトレードに関する疑問質問は番組内でどんどん紹介してまいりますので、 YouTube のコメント欄もしくは番組のホームページのお問い合わせフォームから送ってください。また今日の資料も、番組のホームページからダウンロードできます。ぜひ参考になさってください。そしてですね、今日はこの話あの人に聞きたいのコーナーで特別企画を行います。いつもダメ出しばっかりされてる大和さんが頑張る企画ということなんですよね。大和さんがB コミさんや井村俊也さん、そしてうこうこさんといった人気オクトレーダーの銘柄に対して何かをするということなんですよね。
いや、結構プレッシャーな企画なんですけど、
はい、ということで後ほどお楽しみに、はい、午後4時50分からは YouTube 動画限定の延長配信もあります。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報てんこ盛りでお送りしていきます。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
これで差がつく、プロに学ぶ投資のヒント。
では大和さん、コーナー紹介お願いします。
あとで僕のコーナーあるんですけど、今は坂本さんに株のことを教わりたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします、
はい、ということで今週1週間のマーケットを振り返るとともに、銘柄の見つけ方や投資に役立つヒントやスキルをビーコミさんに叩き込んでいただきます、はい、さあ今週1週間なんですけれども、まずは日経平均株価ですね。今週末は 21,466 円99銭で終えました。先週末に比べて218円安ということで 1% 程度の下落だったということなんですが、 1% には思えないぐらいアップダウンのあった週でしたよね、
うん、昨日と今日のその景色の違いは何なんですかっていう、
何なんでしょうか
話なんですけど、
戻り方すごいですね。
そうなんです、振り落とされた人は振り落とされちゃって、本当なんだよっていうのは、これが、ね、2週間ぐらい前もありましたからね、普通に、はい、だから損切りしようかな、どうしようかなと思った人が振り落とされたら、もう悔しいしかないんじゃねえかっていうのがすごくあって、うん、まあ、小型株はまあそんなにパーセンテージも出てないですけど、やっぱり小型株並みにやっぱ上下ありましたから。
そうですよね、
やはり含み損が出てる方とか、お一生というか信用の期日の方は切らざるを得なかったのかなという形になっちゃって、本当なんだよっていう週末なのかなと思うんですけど、うん、はい、まあ、下がる大きく、まあ、昨日とかなんでこんな下がるんだよっていう理由としては、やはり相場不安な人がいるんだろうなと、僕は思ってます。だから、まあ、そろそろまずいなと思ったら急いで投げたい売りたいという人がいるというのがあるのと、あとは、大手ファンドの解約売りがやはりあるようで、まあ、僕の知り合いのから聞いた話なんですけど、まあ、ファンド、結構小型株のファンド受けてるみたいですけど、委託で、はい、でそれがこんな額でもいくらとは言えないですけど、こんな額なのと、だからもう数億、まあ、10億はないぐらいかの解約売りを出しますって言ったら、結局この証券会社にこの頼むわけじゃないですか。そうすると、今日の引けでマイナス何ベーシスですよっていう形で決めるんですけど、はい、今日の引けでこんな下じゃないと決まんないのかっていう、だからディスカウントしないとある程度売れないっていうのもやっぱあって、いやプライス悪いになんでだっていうと、やっぱり出来高がないよねと、 あとはもう売りが他にも来てるよねというのがあるので、これはちょっと雰囲気が悪い一つの要因なんだなと、ね、
昨日だって400円以上下落したのに、はい、商いやっと2兆円超えたところ、うん、やっとっていうところでしたもんね。
だから安いと思う人がいないんじゃないですかね、うん、安いと思ったらおしめ買い入ってくるわけじゃないですか、うん、だからちょっと困りますよね。ボラテリティが高まってくると、損切りは 3% でするんだって思ってる、まあ、スイングデイトレードの方ももうすぐ 3% になっちゃうんで、どうすんのみたいな感じになるから、まあ売買伸ばすなり減らすなりやめるなりしないといけないと、で出来高が細くなってしまうという悪循環なのかなと思いますけどね、はい、
次2万1000円に落ちた時は持った方がいいんですかね。いやここわからないですよね。
ここがでもね、何をポイントにするかなんですね。 PBR1 倍ですったら2万円だし、だからそれは自分のどこっていうのは一応一回決めて、まあ、取り組むっていうのは結構大事かなと思ってま す,
そうです、ね
は
い、この土日にちょっと一回見直した方がいいかもしれないです ね,
そうですね、はい、番組を見ながら見直してください、
はい。さてセクター別でも見ていきたいと思います。東証一部33業種なんですけれども、上昇した銘柄は保険業などが目立ちますね。
そうですね、まあ、保険業は本当は株価が上昇すると、まあ、上昇しやすいセクターというところなんですけど、うん、まあ、それ以外は輸出かな。でも、まあ、そうですね、ただ、精密が下がってたりもするんですけど、まあ、ワーストの方を見るとやはり資源系ですかね、うん、はい、まあ、これは景気悪化懸念というのがやっぱりちょっと乗ったから、まあ、値下がりが景気敏感プラス資源が乗っているのかなというところですかね、はい。
続いて個別も確認していきます。東証一部の騰落率ベスト5ですが、はい、気になるものいかがでしょう。
そうですね、まあ、山本さんも前紹介してましたけど、イドムとかね、
はいはいはい、
4位に顔を出してます7599イドムですが、今週だけで 19% を超える上昇だったということですね、
はい、思いのほか業績がまあ回復したなと、まあ、どん底だったのかなと、うん、どん底から這い上がってるのかなというところですかね、これはね、うん、
まさにタイトル通りですね、
はい、その評価かなと思います。
はい、7599イドムですが今週末380円で終えています。一方で、ワーストはいかがでしょうか。
そうですね、やっぱ RPA ホールディングスみんな気になったんじゃないかなと思ってます。
トップに顔を出しています6572の RPA ホールディングスですが 27% 安ということですね、
はい、これはまあ自動化関連ということで、まあ、脚光を浴びてるんですけど、まあ、ちょっと投資がかさむということで、思いのほか利益が出てなかったと。で、進捗率考えると大丈夫かというところで、まあ、期待が高すぎた分が剥げたという形ですね。やはり、うん、みんながいいよと思ってた銘柄っていうのはみんな持ってますからね、うん、だからそれが逆回転したとなるとやはり下げ幅も大きくなってしまうと。でだから人気株がずっとこの状態が続いてくるとさらに個人投資家の懐が痛みますから、うん、だからやっぱり、まあ、僕はその人気株に乗るっていうのは、うん、その覚悟がいるのかなと。だから人気ない銘柄をだらだら持ってる方が僕はいいんじゃないかなと思ってますけどね、うん、はい、長期的に、うん、資産形成したい人は、はい、だって結局何年も先の成長を織り込んで買うかができてるわけ、まあ、ついてるわけだから、
はい、
まあ、そうするとね、それがシナリオ通りにならなかった場合、一回上にブーストしたして、まあ、それが追いつかなかった場合の調整ですらやっぱり 20-30% 下がっちゃったりしますから、まあ、これお金なくしてほしくないなといつも思うところですね、はい。
6572の RPA ホールディングスですが、先週末の水準が2300円近辺だったんですけれども、今週末1693円で終えています。さて先ほどあのビーコミさんからも少しありましたが、新興市場も確認していきましょう。マザーズ指数ですが、今週末 896.05 で終えました。週間を通して見るとマイナス 0.14% とほとんどね、動いてないように見えるんですが、うん、まあ、アップダウンの激しい1週間でした。騰落率ベスト5、個別で見ていきますと、注目、どこになりますか。
そう、まあ、クックビズかな、やっぱ1位っていうことで、まあ、決算かな。
58ですね、
う
んうんうん、クックビズ、今週 42% です、
うん。そうですね。はい、
こちら業績をきっかけにということですかね、はいはい、上昇しています、はい、続いて、ワーストの方ですね、4379のこちらチームスピリット、トップに顔出してますけど、うん、いかがでしょう。
そうですね、これもやっぱり、まあ、サブスクリプションの銘柄として、まあ、人気だった部分のちょっとね、まあ、先週に引き続き、まあ、調整が起こってしまったということですけど、まあ、あのこれは打ち合わせの時にサブスクリプションって何回も僕は言ったんですけど、八木さんからビーコミさんそれ噛まずに乗って本当に羨ましいですねって言われて、あんま嬉しくないんですけど、
本当ですか。
八木さん言ってみてください。
いやいや、私あのこのかぶりつきで一回も噛まずに言えたことないんですよ、うんうん、 ですよ多分。
じゃあここで、
だからいや言いたくない。
今日は噛んでないじゃん。サブスプリクション、サブスプリクション。
あ、言えてない。
二回言うときついですね。
サブスクリプション。
それもうつなげましょう。
ちょっと置きに行きすぎ
て。また行きましょう。はい、続いてまいります。ここまで今週1週間振り返りました。はい、では続いてですね、過去のビーコミさん銘柄も見ていきましょう。はい、
そうですね、まあ、ここでコメントにもイオンファンタジー振り返っていいんやでって書いてるんですけど、まあやっぱりイオンファンタジーかなと思いますね。
リ
スナー
さん優しいですね。
まあでもここ僕はまあそこでね、これあの調子のいいあの解説者だったら、いやこれすげえだろうって終わるんですけど、まあ、もうちょっと高いところでここは確か紹介したと思うんで、まあ別にどやるまでもないんですけど、ただロジックはぴったりハマってるなと思っていて、
はい、
ちょうどこの、まあ、夏にかけてと、6月の月次、7月の月次からだよと、うん、でいう話をしていて、早々に結果が出たんですけど、ここは、そうですね、あの去年の、月次が悪くなり始めたのが、まあ、ちょうど来月、これ今月分の月次ぐらいからなんで、来月もいいんじゃないって思ってて、来月が大丈夫だろうと思ったんですけど、今月、あ、だから6月か、6月から結構良かった。たんですよね、だから
7月はなんとなく雨が多くて寒いから、うんうん、あのいいんじゃないかなっていうのは分かるんですけど、はい、6月も良かったんですね。
ということはやっぱり構造改革が中国が良くなったんですね、うん、中国が良くなったし国内もいいしということで、で7月も期待できるし、あと7月はさっきも言ったように発射台が下がるんですよ。去年の業績が悪かったんで、
はい、
だから発射台が下がるからよく普通に見えちゃうんじゃないかというのがあって、綺麗なですね、あの発射ができたかなと。だからこのまま7月次の月次に向かって結構いいパターンになるかなと。まあ上値は相当ね、あると思いますから、もし本当に復活するとね、なのでようやくロジック発動というところなんじゃないかなと思ってます、
はい、雨が多いじゃないですか、うん、それもプラスになるんですか、
ね、雨プラスですここは、はい、あの雨降ったからイオンに行きましょうと、うん、で外遊べないからモーリーファンタジーでしたっけ、イオン、うん、
中で遊びましょう、
中で遊びましょうと。
じゃあ今月とか結構いいですよね、
今月は相当いいんじゃないですか、
ね、相当降りました
ね、しかもね夏はね暑いから、はい、やっぱいいんですよ。いや僕この3連休佐野のイオンに行ったんですけど、はい、車止めれなくてですね10分ぐらいぐるぐる回っちゃったんですけど、やっぱ多かったですよ、
うん、私もあのこの3連休岡山のイオンに行ったんですけど、うんうん、多かったですね、
イオンに取れないですかって話ですけど、はい、
はい、4343 4ファンタジーですが、今週の東証一部の上昇率、第5位に顔を出しています。今週末は2804円で終えています。では今日ご紹介の銘柄は何になりますか。
そうですね、今週はですね、7826の古谷金属を紹介したいと思ってます。7826
の古谷金属ですね、今の水準見ていきます。3420円ということですね。
はい、これはまあルツボなどをまあ製造してまして、まあ、ルツボってあのなんだろうな、貴金属を溶かす、まあ、釜っていうのかな、とかまあ作ってるんですけど、まあ、プラチナとかイリジウムのですね金属加工しておると、まあ、金が若干金プラチナは、まあ結構上がってますっていうのもあるんですけど、まあ個人投資家は結構好きな銘柄で、期待がやっぱりかなり剥がれてます。で、まあその冷蔵庫のなんだ触媒みたいなやつもまあこれはすごいみたいな話で前、ラジオ日経で鴨本さんが言ってたりしたんですけど、まあ個人投資家非常に注目度高い銘柄で、それが、剥がれてるかなと。で、まあその高値から半年以上経ってるんで、まあ、信用買いをした人も投げてると、いうことになってますので、だからまあ再出発には一応条件は整ってるのかなと思います。で、米中貿易摩擦もあるんですけど、今期も業績一応いい予想になってますから、
はい、
まあ、それがちゃんといければですね、まあ、あれこれ PR で超割安株じゃない、成長続いてたりと、
はい、
なるので、まあこの辺からだったら面白いかもしれないなということで紹介してみました。まあ、こういうの僕好きですし、高いところを買うよりは、まあ、ここ買って待つという方が、まあ、痛む人が少ないですからね、はい、
エントリーしやすい水準、
うん、だと僕は思ってます。
7826古谷金属ですが、今週末3420円で終えました。ここまでプロに学ぶ投資のヒントをお届けしました。ここでお知らせです。
岡さんオンライン証券。
毎日株式サイトで勉強しているのに思い通りにいかない？利益を出している人とは何が違うの？そんな風に感じたことありませんか？それは信用取引で解決できるかもしれません。信用取引なら回転売買やリスクヘッジなど攻めと守りの取引ができます。制度信用取引なら売りからも取引をスタートできますので、下落相場でもチャンスです。さらに保有している株式や投資信託を担保にできます。 取引に新しい選択肢を。信用取引なら岡三オンライン証券。当社が扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
この話あの人に聞きたい。
ここからはこのテーマといえばこの人という方をお招きしてお話伺っていくんですが、今日はこんなテーマでお送りします。大和さん、タイトルコールお願いします。
スパローズ大和のクロート投資家に物申す。
はい、大和さん、またミッションが来たということですね。
そうなんですよ。昨日突然来たんですけど、はい、ディレクターからですね、お手紙をいただきまして、大和さんさ、かぶりつきのおかげで、投資の腕めきめき上げてんじゃん。もっと銘柄分析の選定スキル上げるためには、人の選んだ銘柄を客観的に見る訓練をした方がいいと思うんだよね。
はい。
だから今日はさ、大和の今週の入魂銘柄のコーナーの逆。大和さんが、くろうと投資家の選んだ銘柄をバサッと切っちゃいなよ、だそうです。
おー、文通してるんですか、うん、お二人は。
まあそうですね。そう、なんかそういう、いきなり昨日の夕方来て、くろうと投資家の銘柄を切るのすげえ難しいんですよ。昨日、お酒飲んでる途中に来たんですよ。
そ,
そうなんです。それで、朝起きて探したんですけど、井村さんとビーコミさんとウコウコさんの銘柄のダメなとこを探していくんですけど、
おお、そんなミッションだった
の。なかなかハードルが
隙がないんですよ。結構隙がなくて、3人分渡されたんですけど、坂本さんのまでしかたどり着かなかったんで、
どういうこと。
だから坂本さんの3銘柄だけなんとか、なんか無理やり悪いとこを見つけてきたんで、後で坂本さんのだけちょっと切らせてもらうっていうことで。
ウコウコさんまで行きたかったけど、ウコウコさんさ、コメントが来てるんだよ。
あ、そうですね。
いるよ、今日。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
一番目にコメントしてますよ。
本当だ、テストとかで。やる気ですね、これね。
あ、ということで、今日はこの番組にこれまで出演いただいたスーパークロート投資家の選んだ銘柄について、大和さんが分析していきます。では、まず最初にバサッと切られる方が、去年8月24日にゲストに来ていただきました、元お笑い芸人のスーパー投資家、井村俊也さんです。ご出演の時にご紹介いただいた銘柄が、ベンチ入りしている選手として21銘柄挙げていただいたんですね、はい、そのうち実際に投資したのは8つということなんですが、この井村さんの21銘柄、一覧が番組のブログからご覧いただけます、過去の動画見たいという方は YouTube のオンデマンドの一覧から見てください、はい、YouTube ご覧の方は、その井村さんが実際に投資をした8銘柄赤い丸で囲ってあるんですが、うんうん、さあ大和さん、はい、いかがでしょうか。
いや、うまいな、さすがに。絶好調ですよね。今年とかもなんか倍になったとか、ツイッターで見たんですけど、
そう、銘柄だけご紹介します、はい、8銘柄実際に投資したのがファーマフーズ、ファンデリー、オプティム、サイボーズ、楽天、グノシー、アルファポリス、元気寿司ということなんですね、うん、このラインナップ見てうまいなっていうことですか。
結構やっぱ大きく上げてるのが多いですよね。
カタカナが多いですねっていう。
確かに
コメントしたいなと思いましたけど、
ね、はい。井村さんからのメッセージなんですが、はい、オプティムとかファンデリーとかアルファポリスとか楽天とか売った後に爆上げしたそうで、
そうなんですね、
それが辛かったということなんですね。
オクトレでもそういうことあるんですね。
インフルエンサー効果じゃないですかねとか。まあでも井村さんも結構いろいろ精力的にその銘柄の考え方とかね、うん、CNBC 等で紹介されてるんで、
はい、そうですね。
でも紹介するとやっぱりいいよねと思う人がいるのかなと思う。
そのロジックに同じような考えだという方もいらっしゃるということですね。
ツイッターでも結構最近それをなんか活用しようという人が昔からいるんですけど、うんうん、でもまあ、うん、宣伝も大事だし、それを説明することによっていいなと思う人がいるわけだし、うん、IR だって結局そうなわけじゃないですか。
納得するってことですよね。
そうそうそう、だからそこはだからそのインフルエンサーの特権でもあるし、でもいい銘柄を紹介したからみんなが共感してくれたっていうのもあるしと、
はい、
まあ、当然それを最初から、井村さんは注目していたというのは非常に大事なのかなと思いますけど、ね、うん、そのポイントがやっぱ大事だというところですね、はい、
ただファンデリーは数十万円、オプティムなんかは3桁の万円、 桁万円の損切りだということです
ね。うん、あ、損切りですか。
はい、
負けました
そうなんです。損切りもしてますね、はい、ということで、うん、まあ大和さんから見ると、
まあでもやっぱなんかこうばらけてやって、うん、うまいこと総合的に勝っていってるみたいな、うん、いや、それ大事。やっぱりなんか安心感ある持ち方な気がするんで、
そうそうそう、あと損切りもいいよね。だって井村さんはどっちかというと長期投資ですって自分で言ってるわけだから、はいはい、損切りもしてるってことは、はい、やっぱりある程度ポートフォリオの入れ持ちっぱじゃないよと、だから利益を伸ばすのは伸ばしてっていうから、いや別に今年2倍近かったら僕はできすぎじゃないかと思いますけどね。
そうですよね、
難しい相場ですからね、からこの1年で、
ね、だから素直に評価されてもいいんじゃないかなと、うん、儲かった銘柄なんかないですか。
儲かった銘柄は
これは、
でも基本的には、うん、売った後に爆上げっていうのが基本的には、その、うん、先ほどのファンデリーやオプティムとかが、損切りだということで、これはどうです
かね、アルファポリス、
アルファポリス、
まあ、2倍弱で利上げした後、うん、そこからまだ爆上げしたって、うん、もう2倍取ってるわけです、
うん、いいんじゃないですか。でもそうです、ね、僕はあんまり後悔はしないので、うん、はい、全然上がったねぐらいで終わりですね、
はい、この企画なんですけど、企画のコンセプト自体がその大和さんが、うん、モノモースっていう企画なんですけど、うん、今のところまだ成立してないんですよね。
いやだからさっきも言った通りですね、
すごい、
オクトレが選ぶ銘柄隙がないんですよ。
なるほど、
だから面白い企画始まったなって思って、実際こういろいろ分析すると、なんかいいとこばっかが見つかってしまうっていう、
はい、学んだ、
そうですね、無理やり坂本さんの3つだけちょっと作ったんで、そっち行かせてもら
おう。そうですね、はい、ということで続いてバサッと切られるスーパークロード投資家、坂本さんの銘柄いきましょう、はい、1つ目前輪、
そうですね、
で2つ目朝日有機財、3つ目が三井倉庫ホールディングスということなんですけれども、はい、
まず前輪なんですけども、うん、坂本さんいっぱい紹介してるんで、うん、結構前輪は2600円から1800円ぐらいまで落ちてるんですけど、うんうん、これはGoogle が、うん、から前輪が外れるってなった時に、住宅の有料の地図みたいなので、うん、利益上げれるし、うん、いいんじゃないかっていうことだったんですけど、Google から外れたことが悪いイメージの方に行っちゃったのかなっていうのが一つの理由で、うん、で、もう一つが坂本さんにしては珍しく、結構上がっているチャートの時に紹介したんじゃないかなっていう、いつも結構下がり気味とか横横の状態で言うことが多いのに、なんかこの時に関してはまあまあ結構、まあ、なんですかね、売り上げも上がっていってるけど、それ以上にチャートは好調だったんじゃないかなと思うんですが、
まあそうね、まあ全部当たるわけじゃないのはあるよねっていうのは前提なんですけど、
はい、
そうね、確かに山
本さんね、
いや結構いいとこついてると思うよ。いや、はい、僕もね、もう少しこの前輪の評価っていうのはやっぱりそのサブスクリプションモデル、言えてなかった、サブスクリプションモデル、うん、
はい、
がもう評価されてるはずなんですよ、
はい、
でここはまあそのよくある住宅不動産屋さんがよく使う地盤が書いてある地図があるんですよ。それがもうほとんどの不動産屋さんが契約しているようなすごいキラーコンテンツなんですけど、
はい、
まあ、そこの成長性に結構機関投資家が乗っかったなと、まあ、モチベーション増えてましたからね、高い時は。だからまあこれで Google の話があって押し目買い来るかなと思ったけど、ちょっと来なかったなというのがありましたというところですね、はい、まあ、そのぐらいかなと。でも会社の、まあ、モデル、まあ、成長モデルっていうのはやっぱそのサブスクリプションの部分にあると思いますから、
はい、
まあ、まだ持つ、まあ、持つ人は持っても別にいいんじゃないかなと思うし、またちょっと高いところに山本さん言った通り紹介したなっていうのはありますけどね、はい、うん、
ロジックというかそれ自体は、はい、まあ、崩れてはいない、
そうですね、崩れてないかなっていうところですね。次どうだろう、三井倉庫とか言ってみる。
あ、三井倉庫ですね、うんうんうんうん、これは、まあ、僕の勝手な見解なんですけど、うん、三井倉庫ってまあ不動産の利益がまあまあでかい会社だったみたいで、うん、で、業種別で見ると、不動産って結構右肩上がりじゃなくて、うん、結構平らに上がったり下がったりがこう最近の感じ、うん、チャートがですね、うん、その中ではちょっと上がってる時に紹介したんじゃないかなっていうか、うん、で、不動産のチャートが上がってる時に紹介したから、それが下がって、言い始めた時に釣られて一緒に下がってしまったのかなっていう、う
ん、そうですね、まあ、ここは、僕はもうちょっと評価されてもいいかなと思ったんですけど、うん、やっぱ不動産全体のやっぱりネガティブな、まあ、建てる問題からありまして、
あ、そうです
ね、まあ、そこに巻き込まれた部分はあるんですけど、運輸、
倉庫、運輸関連ですね、
運輸関連と考えると、かなりいいんですよ、で、まあ、ここはちょっと株価と 業績と投資家の目線のミスマッチが起こってるなって思うんですよ。であとはまあ紹介した時に絶対買わなきゃいけないっていうわけではなく、ロジックはこれ全然崩れてなくて、まあ自己資本比率は低くなっちゃいましたけど、まあしっかり稼がないと会社やばいから、もう結論に火ついてますよというところの評価は変わってないし、頑張ってるので、だから落ちた場合、まあ自分が、まあ2000円のね、三井倉庫と、まあ買いたい銘柄群あるじゃないですか。はいはい、2000円の三井倉庫と何千円の何々の銘柄とって比べると、1500円の三井倉庫がそこで入ってきましたと、これ絶対安いよねと思うんだったら別に買いませばいいし、だからそこは別に、うん、しばらく
より美味しくなってますよね、やっぱ
思ってる思ってる。だからそれは買えばいいんですよ。だから難品ダメだとかいう理由はロジックは変わってなければ全くないと思うし、でそれでまあ実際戻ればねいいじゃん。
なんか会社の方向性がこうなったよねみたいな、うん、なんかルールが変わってなければ、
そうそうそう、
紹介して下がってるのって全部美味しいやつですよね。
そうなんですよ。
買い増しだったり新規買いのチャンスと捉えて、
う
ん、はい、るのもありということですよね。
そうそう、だからまあ別に安いってもらうと、まあ B コミのせいで損したわっていう人もいるかもしれませんけど、もう全然言ってもらって構わないですよと、じゃあそこから買いますのも別にありだと思うし、そろそろ B コミが解説したとかそこだと、じゃあ俺がそうすぐ買いたいなと、じゃあここ買ってやるよと、いうふうに思う人はここから買って、やっぱビーコメさんが一回外した銘柄最高だねっていう風になるかもしれないし、だこのタイミングが皆さんにもお任せしてるわけですから、うんうん、まあ、そこは僕の場合どっちかというと株価上下でどやってる演出の部分もあるけど、まあそのロジックが発動するかどうかっていう方が、まあ、やっぱりファンダメンタル投資家っていうのの成長につながるし、そこに興味がある、だから株やってるんでしょって僕は思ってるんですけど、
確かに僕、うん、朝日有機材もこう調べてたら、うんうん、逆に買いたくなっちゃうっていう事件が、
うん、下がるほど買いたいよね、
理由が見つけれなくて、
そう、それは正しい、
どうして下がってるのかっていうこと、
そうですね、それをずっと探してたらないんですよ、大した理由が。
業績良くて、やっぱこの業績の高成長を買ってみんな株価上がったんですけど、それ横ばいになった瞬間に株価が折れちゃったんで、いやこれって超割安株じゃないって、この業績が横ばいになれば割安株だし、ちょっと上向けはすごいこれ業績成長してってなるんで、やっぱこういうところはここはねポイントだと思う。いいところは山本さん見てると思います。
ちなみにこの3つだと今どれがおすすめですか？
うん、やっぱり下値が少なそうなんと朝日雪材だし、上値を取りたいんであれば、うん、そうだな、まあ前輪でも別に倉庫でもいいのかな、まあ、両方地味だけどね、うん、
でも前輪は下がってる分、決算が発表された時に、うん、そんなに売り上げ変わらないじゃないかってなった時に戻る可能性すごいあります
ね。そうなんですね。だからこの辺の決算見ながらだね、だから見てから買った方がいいと思う、
はい、
勝負しない方がいいよそこは。
でなんかということでお話盛り上がりましたが、
うんこさんの話がないんだけど、はいね、なかったけどいるからね、今日電話とかしていいかな、うんこさん電話してよかったら OK って書いといてください。
この後ですね、
無茶振りしてすいませんけど、はい、お願いします、はい、
ということで、あっという間にお時間となってしまいました、ここまでこの話あの人に聞きたい前編お届けしました。皆さんからの疑問や質問、そしてコメント欄もしっかりと見ているので、この後もどしどしお寄せください。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いします。
はい、電話してください。岡三登場です、
電話してくださいということなんですね。
チャットで答え
ただ残念ながらラジオをお聞きの方とはここでお別れとなります、はい、かぶりつきマーケット情報局、ここまでのお相手はビーコミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和勝孝さん、進行役八木ひとみでお送りしました。また来週お耳にかかります。